耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第736回2月11日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。
テレビでねよくやってるあの事故の瞬間とか災害救助の現場っていうハプニングはですね、意外と近場で起こっててもですね、自分の目で見る機会ってそうそうないですよね。あの見たいと思ってる人いるんじゃないでしょうか。実はですね、僕はあの大学時代にですね人身事故を見たことがありまして、見るもんじゃないですよ本当に。でもですね、そういったなんかその悲惨な事故現場とかね、人が死ぬ瞬間とか見てみたいというですね、まあある種不謹慎な好奇心をねお持ちの方いらっしゃると思います。今回なんでこんなブラックな話から始まったかと言いますと、今回紹介するのは小説です。あるきっかけで人の死の瞬間を見たいと考え出す少女たちの物語ね、ちょっとこれも怖い感じなんですけども、二人はその欲求を満たすためにどんな方法を選んだのか。では紹介してまいりましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は早川書房より出ております港かなえ著少女という本です。著者の港かなえさんは2005年第2回 BSI 新人脚本賞で佳作入選された後、2007年に第35回創作ラジオドラマ大賞、さらに同じ年に聖職者という作品で小説推理新人賞を受賞しました。その受賞作を含めた短編集告白というね、あの本が、まあ、本格的な小説家デビューなんですけども、この新人離れした表現力と緻密な伏線の張られた構成力が高い評価を得ている注目の作家さんです。というわけで今回紹介しますのは少女という作品なんですけども、物語の主人公は高校2年のユキとアツコ。小学生の時から一緒にいて、まあ、まさに親友関係の二人でしたが、まあ、いつの頃からかギクシャクするようになり、まあ、お互い微妙な距離感で過ごしていました。二人の共通点は剣道教室でしたが、二人とも違う理由で辞めてしまいました。以来、ユキは感情表現が乏しくなり、アツコはとにかく嫌われないように振る舞うというふうに変わっていったんですね。そしてお互いのそんな変化がお互いに不満を募らせていました。そんなある日、転校生のしおりから人の死を見たことがあるというふうに聞いた二人は、自分も死の瞬間を見たいと思い始めてしまうんですね。そして二人は別々のやり方で死の瞬間を見ようと動き出すというのが物語なんですけれども、まあ、本編はですね、その死を見るまでの日々がね、二人の視点を交互に通して書かれていくという構成になってまして、まあ、離れた二人が少しずつ交差し出すとね、まあ、どんどん引き込まれていくように読んでしまいます。ではですね、本編よりワンシーンをドラマでお聞きいただきましょう。
小学1年から通い始めた剣道教室にちょっと変わった子がいた。背丈の割に小心者で、怒鳴られるたびに防具をつけたまま逃げ出す子だから、一番に名前を覚えた。草野篤子。運動神経が特にいいわけでもないのに、辞めるまで篤子に勝てたことは一度もなかった。だけど中学3年県大会の決勝以来、アツコは剣道をやめた。決まりかけていたスポーツ推薦も断った。入ったのは大して優秀でもない女子校。
ユキに私の気持ちなんてわかるはずないじゃん。
わかるはずないじゃん。何をわかってほしいのだろう。アツコは孤独で不安だということを。そんなこと私がわかったところでどうなるというのだろう。
ユキの涙はもう何年も見ていない。泣かないだけじゃない、喜怒哀楽の表情がほとんど顔に出てこない。だから何を考えてるのかさっぱりわからない。確か小学5年生の時、左手に怪我をしてからだ。そのせいで握力が3になって剣道をやめた。
私が強くなれば大変なことも手伝ってあげられるんじゃないかなって。
でもどんなに強くなっても頼ってくれることは一度もなかったし、どんどん無表情になっていくばかり。ユキはちょっと違うってクラスの子たちは言うけど、その違うはいい意味。そうじゃないのに、みんな騙されてる。あの時の私みたいに。
アツコとの間にワンクッション欲しい。そんな時に現れたのがしおりだった。
しおりは夏休みどうすんの？
東京の親戚の家で過ごす。ここにはいたくないんだ。
へえ、いいなあ東京。
私には聞いてこない。多分こっちから聞いてほしいのだろう。そんなことしない。
しおり、今日の映画どうだった？
よかったけど泣くほどじゃなかったかな。感想文もほとんど白紙。
私も。ユキなんか泣かないくせに感想文はしっかり書けるんだから。
アツコが書けないのは納得できる。周りに合わせていただけで本当は感動なんかしていないから。でもしおりが書けないとは信じられない。わざと？
ねえ、あんたたち死体を見たことある？きっと今日の映画を見て泣くことができる子って死に触れたことがないからだと思うの。死が日常とかけ離れたところにあるから何も考えずに泣けるんだと思う。あんたたちになら話してもいいかな。あんたたちって本当お互い理解し合ってるって感じでしょ？私にもそういう子がいたの。親友だと思ってた。でもそう思ってたのは私だけだったみたい。今年の2月にその子が無断欠席したの。メールにも電話にも返事がなくて心配になって家まで行ったら、彼女バスタブの中で倒れてた。カミソリで手首切って。でも目の前で起きていることが理解できないのに、なぜか彼女がそこにいないってことだけが実感できたの。姿は見えているのにいないってわかるの。それが本当の死なんだよ。だから映画を見ても泣けない。どんなに上手に死の演技をしたってそこにいるんだもん。
そんなことがあったんだ。辛かったよね。で、自殺の原因は何だったの？
それがわかんないのが一番辛いんだ。これ、彼女の遺書。私宛に残ってたのを彼女のママが送ってくれたの。ちゃんと送ってくれてたら、そしたらすぐに駆けつけて。
かわいそう。
かわいそう？そう思って聞いてたけど、だんだんとちょっと違う気がしてきた。親友の死を悲しんでるというよりは自分に酔いしれているような。私は親友の死を乗り越えようとしているの。私は本当の死を知っているの。あんたたちとは違うの。それってただの自慢じゃないか。
私も聞きたいことがあるの。ユキの手の傷ってどうしたの？
これはおばあちゃんに。
いや、あ、無理に言わなくていいよ。辛いことあったんだよね。なんかわかる。
その瞬間何かが弾けるような感覚がして無性に腹が立ってきた。わかるもんか、あの地獄のような生活が簡単にわかってたまるもんか。死体を見たくらいで何もかもわかったような口を聞くな。でも私は死体を見たことがない。見たい死体を。いや、私は死ぬ瞬間を見てみたい。私も親友くらい身近な人。誰？アツコを見るとポカンとした顔で私をじっと見つめていた。
はい、というわけでドラマでした。ここからね、二人は別々の方法で死の瞬間を見ようと動き出します。まあ、しかしですね、別々に動いたにもかかわらず、まあ、それぞれのある出会いが、まあ、遠回りながら二人を近づかせて、まあ、最終的に予想もしない結末へと導いていくというストーリーです。 でですね、ゆきとこのあつこの心で思っていることとね、態度の差っていうのがですね、まあ読者によっては大きなジェネレーションギャップを感じるかもしれません。まあどういうことかというとですね、今時の女子高生わからんなーというのが、ちょっとね、20代の僕でも思うのでね、もしかしたらね、僕より年上の人は思うかもしれません。でもですね、この年頃だからこそね、まあ今時の若い子たちの他人とのその距離の取り方とか、まあ相手への気持ちをうまく伝えられずに、まあすれ違ってしまう悲しさ。そしてですね、まあみんな知らず知らずに通ってきたその心の成長過程みたいなものが見えるかもしれません。まあ若者らしいですね、まあ意地であるとかですね、まあ強がりであるとかですね、まああと友情とかね、そういったものをね、この作品で感じつつ、まあ皆さん作者のミステリーに翻弄されてください。というわけで書籍情報です。
少女、港かなえ著、早川書房より税込み1470円で発売中です。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ、今回はですね、まあ今時の感覚とか価値観とか本音と建前なんてのがですね、美化されずに書かれていて、結構ねドキッとさせられたり呆れたり思わず応援したくなるようなシーンがたくさんありました。まあ、そういえばね、自分もこんなんだったかなーとか思ったんですけどもね、いかがでしょう。でですね、またこんな感じですね、学校裏サイトによるいじめといったですね、まあ、現実に社会問題になっているものなども扱われています。まあ、そういう意味ではですね、ただのフィクションとして読むのではなく、まあ、今の子供たちとの向き合い方、大人の役目などのヒントになる作品かもしれません。特に僕がね、心が痛かったのは痴漢冤罪とかあのあたりです。
ではコーナーです。
はいどうも、フィービーの CM にやってまいりました、石橋優です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ところで矢島さん、
はい、
矢島さんって本って読みます？
ほう、バスさん愚問ってご存知ですか？
愚問、
愚問、知ってるでしょ。
知ってるよ。
ね、仕事仕事、ブックナビゲーター、ブックナビゲーター。
あ、そうだった。
読まないと仕事できないんですよ。
そうですね。というわけでですね、本日紹介したいオーディオブックはこちらでございます。
読書進化論、人はウェブで変わるのか、本はウェブに負けたのか。はい、はい、勝間和代さんのね、本をオーディオブック化したということですね。
はい、お世話になっております。はい、
読書進化論ということでですね、今回勝間さんがどんな本を読んできたかっていうのもあるんですけども、
はいはい、
まあそれ以前にね、僕がやっぱ注目したいのは、そのウェブによるその本というコンテンツの、まあ変遷といいますか、
はいはいはい、
まあ、本を読む人の変わり方、はい、またそう本を書いてる人の変わり方、
はあはあ、
本を売ってる書店さんの変わり方というのがここでいじられております。
お
これがね、結構面白かったんですけど、やっぱりですね、無料のコンテンツというのがネット上に溢れてるので、
ありますね。
ネットで無料で分かることっていうのは、わざわざ有料の本を買って読まないんじゃないかというです
ね。ああ、確かにね。
まあ、とても分かりやすい考え方。はい、で、あとはですね、ウェブによって、まあ、メルマガとかブログとか、はい、そういうのが流行ってきたから、著者さんと、まあ、あと読者が近くなったねという。
ああ、なるほどね。
これがやっぱり本を書いてる勝間さんならではだなと思うんですけど、
はいはいはいはい、
で最後にあとウェブができたので、ネット書店とリアル書店ができてきて、やっぱりその本の売り方も変わってきてるんじゃないかと。
ああ、なるほどなるほど、変革があるわけですね。
そう、まあこれからの時代ですね、まあ我々読書家は一体どうやって本に接していくのかというのをですね、うん、まあ、ウェブと比較して考えてるわけなんですけども、まあ、個人的に興味深いのはやっぱり僕がですね、ウェブ経由で本を紹介しているというのがね、
ですね、
まあ、なかなかですね、自分の仕事に関わることだったんで、
はい、
本読ませてもらったんですけど、今回オーディオブックになりました。
なりました。
というわけで、オーディオブック版を聞きたいという人はですね、
はい、
まあ、フィービーなんですけども、まあ、生き方としましては、はい、FEBE とアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと、フィービーと、フィービーと検索をお願いします。
はい、3回目。
はい、
というわけでございまして、まあ、ぜひですね、読書進化論、ウェブの内容ですけども、音声でさらにこの読書進化論を読むというですね、
進化してますね。
まあ、精神的なことをやってみてはいかがでしょうか。お相手は、ブックナビゲーター、矢島正弘と、
石橋優でした。